ナイトタナース発信アンテナにタッくんの2択3択番組ナビゲーターの野田よと、
こんにちは、タッくんこと弁護士武田隆弘です。
はい、タッくんです。タッくん、
はい、
先週は私が休んでしまいましたが、どうでしたか？
ドキ、
はい、2人でのね、進行どうでした？
いやー、大変でした。
大変でした。
ていうかもう僕気持ちの中で、はあ、もうちょっと全然てんやわんやな感じになってる
ん
ですね、
うんうん、
それであのね、あの周りのね方がバックアップしていただいたので、
はい、
とりあえず番組にはなったと思うんですけど、
はい、
自分的には全然なんか内容のない話でを喋っちゃったりとか、
あのオンエア聞いたんだけど、もう私はあのさすがタックンだなっていう部分と、さっきそんなにテンション上げなくてもいいんだけど、野田姉がいる時のテンションだから、さっきもっとキムタクみたいにボソボソ喋ってもいいんだよとかって、タックンのリズムでいいよって思う、この二つのね、複雑な気持ちが、多分タックンもオンエア自分で喋りながら、キャラ設定がずっと決まらなかったんじゃないかなって思うんです。
ね、
夜は寝れた？
夜は寝たかな。
さすがでした。はい。じゃあ私はイタリアで楽しんできました。まあ、野田姉は美容師さんなので、あのミラノのファッションショーのファッションショーのバックステージで髪の毛をやってきたんですけど、あの本当に外国人のモデルたちを相手にあの英語もペラペラじゃないですけど、あのコミュニケーションボキャブラリーでなんとかやり過ごしました。ありがとうございました。
なんかフェイスブックでね、すごく、はい、あの楽しそうにやってらっしゃるのを見ました。
ありがとうございます。はい、さてこの番組は日常生活における2択あるいは3択を前にしてどう転んでも大丈夫な知識を弁護士タッくんが導いてくれる知恵袋番組です。
法律家である私たくんが、過去の多数の事例からあなたのお悩みにお答えいたします。
はい、
今はね、ネットなどでも、法律相談ありますが、リアルタイムでね、お答えできるラジオはよりね、身近に感じられるはずですから ね、
そうですね。本日のメールテーマは、つきまといです、
はい。
小さなことで結構ですから、思いついたらどしどしメールをください。愛知県政の公式ページより、タッくんの2択3択宛てに送ってくださいね。
他にも日常生活や仕事などでね、お困りのこと、疑問に思っていることなど、
うん、
まあ、ご気楽にね、ご相談ください。
そうですね。では、イタリア帰りで多少の時差ボケで、私、ノッタに頑張りますので、
お願い
します
。
今日もスタートしましょう。
タッくんの
2択3択。この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
こと弁護士武田隆弘でお届けしています。そうですね、座り心地いいです。
はい、ユナイテッドナース発信アンテナにタッチのゲストの時、私のダメとごめんなさい、
タッチのこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
最初のコーナーは同性の2択3択です。これはネットや SNS で実際にあった A、B どちらがいいのというお悩みについて、タッチンが両方向から解決方法をアドバイスしてくれます。判例や判決と見解が異なる場合もありますが、解釈は何通りもあるのが法律と面白いところでございます。ぜひ知識として覚えてください。
いやー、相手がいるとですね、メリハリがつきますね。
はい、すいません、でも今だにまだおつことよして
る。いやいや、実はこれ一人喋ったんでね、
はい、
いっぱいいっぱいでした。
はい、
これはいいですね。
そういうことで、私も海の向こうでさっきも本当に頑張ってるなっていうふうで瞳をうるうるさせて見てましたけどね、さすがにさっきですね、物事を解決するプロがタックにしたらいけるよねなんて一人ごと言ってました。
番組終了と同時にね、メッセンジャーで連絡くれましたからね、
お疲れということでメッセンジャー言ってましたけど、タックン、
はい、
本日のテーマ、つきまといについてなんですが、
はい、
こんな例がありますので、
はい、
解説をタックンお願いします。
は
じめまして、男女関係で悩んでいます。アドバイスいただければと思います。 先日彼氏の友人から告白されお断りしたのですが、連絡しないでと言ってもその方はその後も引き続き連絡を取ってきました。なので私が返信をしないことにしたのですが、するとその方は私の彼に不安にさせるようなことや傷つけるようなことを言ったり行ったりするようになりました。それで一度別れかけました。連絡を断ったりツイッターに鍵をかけたりするたびにその人は私の彼に何かしらの機能を加えます。私は彼が好きなので彼が傷つくところを見たくありません。だからその人が何もしてこないよう結局今でも連絡を取ってしまっています。また次に私が何か行動に出ればきっとその人は私がその人と未だに連絡を取っていることを彼に告げるのでしょう。私は一体どうすればいいのでしょうか。どうにかしてこの縁を切ることはできないのでしょうか。本当に疲れてしまいました。
はい、
はい、A 警察に相談する、 B 市役所に相談する、 C 弁護士に相談する。
はい、ありがとうございます。はい、これはですね、まあ一番いい答えは A ですね。
警察に相談する。
これは弁護士に相談してもらってもいいんですけど、うん、最終的には警察です。
はい、
結局は、これは何の話かっていうと、うん、もう結構皆さんに周知されてると思いますけど、
はい、
まあ、いわゆるストーカー規制法の問題ですね。
ストーカー規制法。
そう。まあ、いわゆるストーカーってやつですね。うん、まあ、つきまといという話があるんですけど、
うんうん、
まあ、それは、それは度が過ぎるとですね、いわゆるまあストーカーということになって、で、まあ、それで、まあ、犯罪になるということですね。
うん、
で、まあ、結局どういうことかっていうと、まあ、特定の人に対するですね、恋愛感情、その他の好意の感情や、
うん、
それが満たされなかったことに対する恨みや感情を充足する目的ね、それ満足させる目的で、
うん、
被害者本人や、その家族だとか、また同僚や、その恋人も含むんですけど、
うん、
そういう人に対して、つきまといをですね、繰り返すというようなことになると、うん、それはストーカー行為ということになって処罰されると。
これなかなか警察動いてくれないっていうイメージがあるんですけど、こういう話いっぱいあるんだけど、どうしたらいいですかね、実際。
基本的にはですね、うん、確かに警察はなかなか動いてくれないっていうようなことを言われてるんですけど、
うん、
ところがですね、やっぱりこういう、つきまといや、ストーカーに端を発するですね、
うん、
事件が多発する中でですね、
はい、
警察もですね、やっぱり最近は、動きがすごく早くなってます。
あ、そうなんだ。
で、やっぱりね、そういうようなことがあって、
うん、
何か後に、ね、事件、本当に事件が起きちゃったら、
うん、
警察としてもね、責
任を取れないと、ね、
いうことで、うん、かなり、頻繁に動きます。で、
うん、
逆に、まあちょっと僕の相談で、
うん、
ストーカーじゃないのに、
うん、
ストーカー規制法の、警告受けちゃったみたいな。
あ、逆にね。
逆にね。
は
あ、まあだけど基本的には警察がいきなりは捕まえないので、
は
あ
は
あ
は
あ、とりあえずは警告と。
そ
ういうような形になることが多い。
警告って、警察が警告直接してくるんですか？
うん、そうです。まあ、とりあえず、電話を使って警告することもあるし、電話してくることもあります。
ちょっとそれさ、でも、言われた側は、うん、余計、火に油注ぐような感じになりかねない場合もありますよね。
だけど、まあ、基本的にもう一回その警告にね、違反すると、
うん、
まあ、禁止命令っていうのをもらうこともあるし、
禁止命令。
禁止命令ね。
うんうん、
禁止命令っていうのは、それ
に。イエローカードみたいなやつですか？
そうそうそうそう。
は
あ
は
あ、禁止命令もらうと、
うん、
本当にもう、これ違反するだけで、
うん、
もう1年以下の懲役または100万円以下の罰金で、もうダメなんです。
で、イエローカードでもうレッドカードになるんですね。
そう。禁止命令に出なくても、
はい、
ストーカーだということで、
うん、
警察に逮捕されちゃうこともあるんで。
それ怖いですね。
ですからね、まあ大体ね、そういう、
うん、
もう、警告を受ければ、
はい、
大体みんなもうやらなくなるんです。
なるほどね。今ここでメールも一つもらってまして、美和子さんからね、
はい、
同じ課の上司に毎日一緒に帰ろうと誘われました。はい、昼食は同じ机に座ってくるし、毎日一緒、産んだりできたって、これ過去形な感じなんだけど、今はもう大丈夫なのかな。
だからまあ、そういうのね、まあ、まあ、隙間といいに近いかもしれないし、ちょっとセクハラ、上司だけにセクハラに近いところもあるので。
セクハラ、パワハラですよね、これ。
なんでね、まあそこら辺のところは、まあ、いい会社であればね、会社に相談室みたいなのがあれば、そういうところで解決してもらえるし、まあ、それが無理だということであればね、まあ、ちょっと、個人で動くしかないんですけど。
これ、今のさ、現代社会に、その、恋愛に対しての、なんか、モラルがこう、消えてる場合って多々ありますよね。
はいはい。
どこまでが、どこまで片思いで、
うん、
なんていうの、どこまでやっていいのかって言って、人それぞれの基準がすごく違うので、ここがその、立つのがいつも難しいなって言ってる一般常識。
そうですね。
この、地球の部分がもうぶっ壊れてる人、うん、まあ、肌から見たらぶっ壊れてる人もたくさんいるわけなので、
この
辺本当難しいですよね。
そうですね。まあ逆にね、普通だったらいいって思う行為も、 感じる側がね、すぐ過敏な方もいらっしゃったりする
ので。そうだね、セクハラ体質ですよね。
だからね、なかなか難しくなってきてるんで。
うん、あまあ、でも何でもかんでもとりあえず警察にとりあえず言っておけばいいのでしょうか。
まあ、やっぱりね、その後でね、とんでもない事件になってしまってもいけないので。
何を言ってたらいいんですかね。
これ、生活安全課ですかね。
あ、うん、そっか、生活安全課。じゃあ、きっとこういう経験されてる方も、うん、あの、今現在多いかもしれないですし、あの、これからなる方も、あと、友達がそういう目に遭ってるっていう方も多いと思うので、うん、あの、まずは市役所じゃなく、弁護士でもなく、まずは警察にね。
そうですね。
国防番からかければいいんですかね。
そうと思いますよ。
ああ、そっかそっか。じゃあ、
まあ、であと男性の方、男性っていうかね、うん、その、こっち、まあ、つまとう方って言ったら変ですけど、うんうん、まあ、ちょっとね、カーッとならずにですね、パッと、一瞬ちょっと引いてみてですね、うん、自分のやってることはストーカーじゃないのかと、そういうことを考えてもらう必要あるかなと思いますよね。いや、
本当に、人の感覚はそれぞれですからね、こう本当難しいんですけど、まあ、とりあえず、あの、お近くの、まあ、警察に相談していただいて、発動番電話して、生活何かだと。
安全か、
まあ。生活安全か。
あの、その、ちょっとね、課の方はね、うん、まあ、どちら使ってるかは、まあ、違うかもしれないんで、
はい、
まあ、あの、百当番してもらえば間違いないんで。
そうだね、はい、あの、ストーカーみたいな人に今会ってるんだけどっていう風に聞いていただければ。
そうです。
そうだね。
はい。
わかりました。皆さん、あの、周りにいたら本当にアドバイスをしてあげてください。本当、女性は考えられない人ね、たくさんいますからね。
そうですね。はい。うん、
さあ、私もね、まあ、美容師さんなんで、いろんなお客さんをこうやってアドバイスしてあげようかなと思うんですけど、さっきも本当ありがとうございました。
はい、いえいえ、またよろしくね。
そうだね。じゃあ、ちょっと行って
みましょう。はい、それではですね、今、話題の人ですね。
はい。
アムロナミエさん。ヒーローお願いします。
はい。 は三宅三宅今かわいい七五三の子たちかな、あのスタジオからちょうど見えるところにいて、ほんとかわいいね、三人のかわいい、かわいいママもかわいいよ。さて三宅三宅、続いては番組になんとゲストを招きしてザックバランフリートークをする二択三択出たとこ勝負でございます。
はい、先週はねアーティストさんであるタクジさんがゲストにお越しいただいて、うん、ちょっとね新鮮な空気が漂ってましたよ。
はい、
番組ね、番組ディレクターさんが、バックバンドをね務めて、ちょうど昨日ライブを無事終えたと。
なるほどなるほど、そうなんですね、はい、で今日もまたまた濃厚なゲストさんが来てくれています。実は私とは古い縁で、私のもう遥か昔の結婚式にも参列として歌ってくれたというこの方でございます。どうぞ。
はい、シンガーであるグラフィックデザイナーでもあります、みっかこと篠田美香です。
はい、みっかさん、よろしくお願いします。
はい、
先ほどの愛なるほうれん草に続
きゲ
スト第2回目、おめでとう、はい、第3回目。ここには昔来てることがあるんだよね。
そうなんですよ、5、6年前ぐらいに、
うん、
もうこんなに綺麗に整備されてなかった。
そうなんだ、ね、
まあ
進化進化してますからね。
進化されますね。
じゃあね、さっくん聞いていこっか、みたいなの話を。
はい、
はい、じゃあ、どんなお話を今日はしてくれるんでしょうか。
はい、私ですね、歌も歌っていますが、
うん、
ボイストレーナーとしても、去年から、
うん、
はい、あの芸能の高校だったりとか専門学校を教え始めてます。
今流れてる曲はもしかして、
あ、そうですね、これはあの今やってるレディースバンドの、
はい、
バラの弾丸ローズブリッドの、
ローズブリッドの、
はい、オリジナル曲なんですけど、はい、
ボーカリストの、
そうです、
聞こえてるこのパワフルな声がミッカさんですね。
そうです、私
が歌
っております。女性ばっかりのバンドで、
はい、
なんかポスターを下げるとなんか真っ赤かですね。
そうなんです、
かっこいいわ。
赤やピンクですね。もう衣装はこう赤やピンクような感じで、
あのミカエルの目がミッカさんですね。美しい男が、
すごいですね。
はい、でボーカルの先生もやってるんですね。
ボーカルのですね、ボイストレーナーとしてもやり始めまして、
うん、
あの楽しく、本当にあの若い子たちは吸収力がすごくて、
うん、
子供もそうなんですけど、本当にこう打てば響くというか、
う
ん、楽しいですね。
うんうんうん、
でそんな方はですね、やっぱりずっと成長を支えているのは、
うん、
本業であるグラフィックデザイナー、
うん、
はい、小さな会社を経営してまして、
うん、
グラフィックデザイナーとしても忙しくやっております。
うん、
で、 ではパックン先生に、
はい、
なんか質問があったらということなので、
はい、
ぜひグラフィックデザインの時のね、
はい、
ちょっと昔のすごくこう悲しい思い出を聞いていただき、
はい、
どうすればよかったのかなってアドバイスもらえればなと思いますけど、
はい、すごい、あの、その前にあの、グラフィックデザインって大体どういったようなデザインをされてるんです？
基本的にあの、紙媒体なので、はい、ホームページとかウェブではなくて、はい、カタログ、うん、フライヤー、ロゴマーク、うん、そういったところです。はい、
うんうん、
私も何回もお世話になっております。
そうですね、
素敵なデザインありがとうございます。
そうです、そうです。
結構ね、身近なところでね、あの美香さんがデザインされたね、
うん、
チラシとかが出回ってる感じですね。
あ、そうですね、はい、今だとですね、イオンモールさんの相模原店さんとかの中にある、うんうん、お店、あの館内にあるリーフレットとかもやらさせていただいて、
うんうん、そうなんだ、身近だね、
はい、
うん、
マリオネット、マリオットホテルさ
んの
中の迷子の、今も撮影から立ち合わせていただき、
すごいね、身近だね。
じゃあ、
みんな行けるところに、あの、ミカさんのデザインを見てるわけだ。
そうです。
うん、そして今の、あの、音楽聴いちゃってるから、もう今、ミカワールド、もう、絶好調。
そうですね、
うん、
はい。はいはい、その中でですね、はい、あの、まだ本当に、今はそんなことないんですけど、やり始めてやっぱ若かりし頃って、
うん、
気も弱かったですし、
うん、
可愛らしかったんですよ。
今は可愛いよ。
そうですか。ありがとうございます。その時は、あの、お仕事先でね、お見積もり書くじゃないですか。
うん、
で見積もりを書いて、OK を取った、
うん。
で、その金額入ると思っていたら、
うん、
振り込まれた額が、約半分だったんです
よ。
で、その時に、あ、間違われてるのかなと思い、
うん、
お電話したんですね。
うん、
で、すいません、額がちょっと違うみたいなんですけど、
うん、
って言ったら、
うん、
いや、まあ、これぐらいなんじゃない、あなたの仕事っていうふうに、言われたんですよ。どんな
これ何歳の時、それ。
26ぐらい？
まあまあ前の話だね。
うん、もう今、
ね、ちょっととても怖くてそんなことを三田姉さんには言えないけど。
三田さんから消された
よね。そんなこと言われてませんよね、なんか。
そうなんだ、
それそうなんですよ。
で、泣き寝入りしたもん。
いや、一応自分なりには、うん、あの、それっておかしくないですかとか、
はい、
まあ本当に清まな状態で。
うん、それどうしたらよかったの、
これはダメだったんですよ。
うん、
これ結局、振り込まれなかったんです。
そのまま泣き寝入りだね、じゃあ。
泣き寝入り
で。あの時に若かった美香は、どうしたらよかったのか、その法的なのを取らせる方法はあったのか、
全く教えてください。
まあ、そうですね。まあ、結局、まあ、見積もりを出されて、はい、例えばね、まあ、50万ですよと。はい、言ったら、まあ、25万しかなかった。まあ、そういう話ですよね。
はい、
で、まあ、基本的に、じゃあ、契約として、ね、いくらの金額だったのかということなんですね。うんうんはい、多分、その見積もり以外は、多分、契約書とかもないし、
うん、
はい、書類とかないと思うんですけど、はい、じゃあ、そうすると、まあ、結局、見積もりで、やってくれって話になったりと、やっぱり見積もりの金額が、契約なので、うんうん、やっぱり、それで50万くれって、やっぱ、言えるんですよね、それはね。
うんうん、
だからそこはもう押してもよかったし、うん、まあ、裁判やれば勝てたと思うんですけど。
うん、勝てたんだよ、ミカさん。
ただね、うん、まあ、それが、でも今はね、こう、ミカさんと成功していらっしゃるわけなので、ね、うん、まあ、それがね、果たしてね、うん、選択する方法としてどれが正しかったのかっていうのはわかりませんが、
うん、
法律的に言えば、どうだったかっていうと、うん、そうですね、請求ができた、うん。
あ、ね。なるほどね。その時、気負いじゃなく、
うん、
押せば、もしかしたら、ゲットできたかもと。
そう、
やっぱり一人、二人ぐらいが、こういうタッチみたいな、法に詳しい友達がいないとダメだったり、商売やってると。
さっくんよろしくお願いします。
はい、今後はね。
よろしくお願いします。
そっか、じゃあ、その時は、その請求書というのが、
うん、
これが目に入らんのかっていうふうに、押しかけてもよかったわけだ、もうちょっと強気で。
う
ん、
そう。
見積もりと同じ額の請求書を書いて送ったんです。
はい。
なのに、振り込まれた額が半分だった。
そっか、見積もり書とまた、請求書も書きました。
請求書はまた違うから、うん、見積もり書というのが一番、
そう、じゃあ仕事やる前にね、これだけかかりますよと言って向こうに言って、
うんうん、そうですよね、
それで状態もらってるわけだから、
じゃあ今後もし今若い商売やり始めた人とか同じような経験が今まさにある方、うん、これから商売やろうかなという人だったら、うん、とりあえず見積もりというのが一番大事なので、うん、なくしちゃダメですよ、
そうい う
こと
ですね。見積もりで、まあ一番いいのは、はい、その見積もりにサインでもしてもらうといいんだ
ね、
あれ、
なるほどね、
なるほど、
なるほど、
一方的になっちゃいますもんね、
そうそうそう、
そう、
さあ、
逆に送ったぞと、
うん、いつまでも俺みたいな感じになった
から、そうそう
そう、
今度ね、こっちが訴えられたので、
うん、
だから、いつまでもじゃあ、これの金額こうこうこうですけど、これで行きましょうって言って、お互いにまあ、不動産の時なんかは絶対にそういうのやります。
まあ、額が大きければ絶対ですよね。
だから、まあ、こういう小さな取引の場合も、うん、それに、ちょっと相手が、怪しいなとか、うん、初めてのお取引先、うん、お取引先とか、
うん、
ちょっと、まあ、経験が浅いから、
うん、
そういうふうに、ステップを小さく進んでいってもいいんですよね。うんうん、
まあ、でもね、結構大きいのでもね、建築関係とかは、うん、結構大きいお金が動くけど、見積もりだけでやっちゃうとかね。
本当に、
うん、あれ、業者さん同士のね、
信頼関係が成り立ってればいいですよね。
そう。下請け元請けとかだったら、うん、それやっちゃったりしてるんで、
うん
ね、結構ね、そういうのは、はい、揉めることがあるので。
そうです、
ね、
でも、しっかりとやっぱ大きい大企業だと、絶対に見積もり書は、お互いに営業マンと話をつけてても、ちゃんと提出しなきゃいけない。
法律上にこちらがサインを書いて、向こうに。
ちゃんと出さないとダメなので。
なるほど。
やっぱりそうじゃない、小さいとことのね、個人事業主とか。じゃあ、まあ今、ミカさんはそんなの余裕ですね、全て。
余裕です。
やっぱり経験ですね。
4年、20年、
もう何十年もいますよね、
状態。
ねえ、だからそういう、皆さん良かったんだよ、そういう経験したことで。
そうですね。
まあちょっと悲しい思い出だけど。
一回だけでしょ、それって取りっぱぐれちゃったのは。
一回だけ。
ほら。
うん、ねえ、これが、いい勉強だったということで、
はい、
っていうふうに片付けて
ありがとうございました、その時の。
その時のクライアント
とか。デザインとかね、そういうさ、なんかアイデアを売るのって、すごくこう、形に残らないから、
はい、
結構ね、お金的なことを言うとね、
そうですね。
そういうふうに言われちゃうこと、危険があるんで、
うん、
もう、美香さんは大丈夫だと思いますがね、うん、そういうようなご商売やってらっしゃる方はね、参考にしていただいた方がいいと思いますね。
そうですね。ミカさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
仕事とバンド活動とそれぞれにいくつかの困難もあると思いますけど、
うん、
皆さんもう困ったらもうまずタックンがいますので、
もう私のタックンがいます。
よろしくお願いします。
先ほど総合法律事務所までご相談ということでお願いします。ね、参考になりましたか？
なりました。
はい。
なりました。
ね、これからまだまだミカさん、音楽活動も、この、グラフィック活動もどんどんどんどんまだまだこう何歳までやっていく予定ですか？
70
です。あれ私90本なんです
よ。
本当にちょっとリタイアもらうよ。
90だからじゃあ90まで頑張ります。
そうだね。はい、じゃあ、みなみさん、告知なんかあったらお願いします。
はい。
はい。
来月10月15日ですね、うん、先ほど聞いていただいたレディースバーのローズブリッドで、
はい。
はい。新都会のですね、
はい、
フェードボックスというところで、女性ばかりが出る。
はい。
スタッフも、出演者も全員女性で、
すごいね。
本当に48人か、ぐらい全員が、
女性なんですよ。
本当に？
はい。
全員女の子？
全員女の子。
すごいね。
女の子ばっかりの、うん、女の子ばっかりのイベントは、うん、あの早いです、転換とか。
あ、そうなんだ。
何、どういうことですか？だからね、男子は、うん、ロマンを求めて機材が多いってことがよくわかんないですよ。女子の方がすごいサクサクするね。
機材の多さが違うのね。
はい。
もう最小限で最高の音楽を作
って ます。はい。
もう一回ちょっと教えてください。
はい。それが10月15日に、
はい、あります。
10月15ですね。
はい。
もう一つ、11月11日、11日、ポッキーの日ですね。はい、うたじ小屋という、いる中にあるライブハウスで、うん、クーガーという女性3人のユニットで、楽しいショーをやりますので。
うん、ああ、そうなんだ。すごいね。音楽活動ね。
頑張っております。
ポッキーボイスが、本当にリアルなところで見たら、はい、どんな風にセクシーボイスに転換してるのか見たら、はい、
あの、10月のライブは、はい、お客さんは男はいてるんですか？
もちろん。
もちろん。
ああ、
よかったよかった。
でもなんか、楽屋もね、大事。うん、聞いてとか言って、
本当にそれ
って言ってましたけど、
いや
ど
うなんだ、ちょっと女装してる
じゃあ野田さんに聞いてもらいます。
はい、そんなこんなで今日はゲストの美香さん
でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。美香さんとき出たとこ勝負でした。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。カテラ高博総合法律事務所です。
僕は間もなく2時半になります。ユナイテッドノース84.2よりお送りしてきました、たっくんの2択3択、そろそろお別れのお時間です。エンディングテーマ曲、半田健と10年ロマンスをお送りしています。
9月ももう終わりなんで、まあこれからね、アクティブに人が動き出す秋本番ですね。
はい。
野田姉は10月の目標なんてありますか？
部屋の模様替え、
おー、
はい、しようと思ってます。あとお店の方の改装もやろうと思うし、ミナヨからね、あの、たくさんいろんないい刺激をもらってきたので、やっぱ私は見えるところを変えるのが大好きなので、パックもどうですか？
僕はですね、もう10月になると、うん、もうあっという間に年末まで行っちゃうので、
うんうん、
ちょっとね、仕事をやり残した仕事がないので、
ね。あ、もう年末モード？
そう、もう10月もあっという間ですよ。
早いな。10月がね、コロンビア大学の統計結果で、なりやすい病気というのが最も多いのは、10月生まれ、なりやすい病気が最も多いというのが10月生まれの人なんだって。
はいはいはい、55
種類の病気のうち、15種に最高リスクが確認されているんだってね。
誕生月によってなりやすい病気とか体質があるんですかね。
いやー、
面白いですね。
私は11月の1日生まれなんで、これギリギリセーフというのを私はしておきます。
なるほど。
はい、そうですね。で、これね、ちゃんといくつもの統計結果から割り出したデータなんです。ちなみに、病気リスクが最も低いのが5月生まれなんだって。5月の子は健康なんだって。これも、裁判で根拠としてこれ使えますか？
これあんまり使えない
です。あんまり使えない
よ。あんまりタバコ吸ってるから肺炎っていうのも、
はいはいはい、
あんまり実証できないと思う、
ね。なるほどね。10月前の方は病気リスク多いかもしれないということで、気持ちの緩みがないように誕生日をお迎えください。さて、番組ではリスナーの皆さんからの2択3択を待っています。次のテーマ、ドタキャンです。おそらくドタキャンが原因の裁判ってありますか？
いや、結構ね、
うん、
そういう土壇場に来て、なんか話が変わるということで、はい、揉めるってすごく多いですね。そのものじゃないんだけども、はい、それがきっかけで裁判になるというのはあります。
なるほどね。はい。皆さんからのメッセージもお待ちしています。愛知スタジアムの公式ページより、さっくんの2択3択あたりにメールをください。ぜひ、10月最初のゲストもお昼2時にお目にかかりましょう。では、また来週。この番組は、武田高広総合法律事務所の提供でお送りいたしました。